それでは第二列王記から、4章1節からお読みさせていただきます。4章1節、預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ、油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って、隣の人皆から器を借りてきなさい。空な器を。それも一つ二つではいけません。家に入ったなら、あなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油を注いだ。器がいっぱいになったので、彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器はありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行って、その油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りで、あなたの子供たちは暮らして行けます。ある日、エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかる旅ごとに、そこによって食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方は、きっと神の聖なる方に違いありません。ですから、屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために、寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびに、そこをお使いになれますから。ある日エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入り、そこで横になった。彼は若い者、ゲハジに言った。このシュネムの女を呼びなさい。彼が呼ぶと、彼女は彼の前に立った。エリシャは、ゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨を折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか。王か、それとも将軍に何かしてほしいことでもあるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。エリシャは言った。では、彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年をとっています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ、このはしために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃男の子を産んだ。その子が大きくなって、ある日借り入れと一緒にいる父のところに出て行った時、父親に、私の頭がと言ったので、父親は若者に、この子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。彼女は屋上に上がって行って、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけて言った。どうぞ若者の一人とメロバ一頭を私によこしてください。私は急いで神の人のところに行ってすぐ戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか。新月祭でもなく安息日でもないのにと言ったが、彼女はそれでも構いませんと答えた。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んで行きなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者ゲハジに言った。ご覧、あの シュネムの女があそこに来ている。さあ走って行き彼女を迎え、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですかと言いなさい。それで彼女は答えた。無事です。それから彼女は山の上の神の人のところに来て彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。彼女は言った。私があなた様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。そこで彼はゲハジに言った。腰に帯を引き締め、手に私の杖を持ってきなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。また、たとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして、私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後についていった。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく、何の応答もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また、寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。彼はゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼んできなさい、と言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさい、と言った。彼女は入ってきて、彼の足元にひれ伏し、地に伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行った。以上です。
今日はこの第二列王の四章の中から本当に私も感動する箇所なもんですから、こういくつかこの中から考えていきたいと思います。私は3週間前ですね、中国に行きまして、何人かのこの先生方とお会いして交わりをすることができました。そしてその中にタイから来られている方がおられて、そして同室になったのでいろんなことを話すことができました。
And then, I've also gone to Thailand.
Yeah, he came from Thailand. He came from,
oh, he was from Thailand. And one of the pastors was from Thailand at the international conference, and I got to talk to a pastor from Thailand.
そして実は台湾は、このアメリカのカベナントがどういう働きをしているかっていうとですね、ある北部でこの農村地帯に入っていって、そして、この魚をですね、飼い方を教えてですね、町の人たちがそこで、このクリスチャンたちがそこで生活できるような、そういうコミュニティを作ったんですね。そしてですね、魚をこの収穫してそれを売って、 教会も潤うし、また農村も潤うようなプログラムを作って成功したんです。
Actually, to raise fish, teaching the people to raise fish, and fishing industry developed in the town community, the people also started to become Christians.
そして本当にそれが私たち2年も3年も前に聞いたニュースで素晴らしいね、素晴らしいですねってそういう話を私も話しかけました。
And this was 2-3 years ago.
That was very successful.
Then I was able to speak also at the conference and tell how wonderful the church has been growing in these 2-3 years.
でもですね、その宣教師が私にこうそのタイから来たですね方が言うんですね。実はあれはうまくいかなかったんですって言うんです。うまくいかなかったんです。
And one of the Thailand pastors.Said to me about this situation. That really isn't so successful.
なぜならば、宣教師がこの作り上げたものをこの素晴らしいんだけども、宣教師がいなくなった時に、それが継続できなくなってしまったっていうんです。
And he told me, the work of the missionaries seems to have been very good in your situation, but when the missionaries leave, then this work won't continue.
ですからあまりにも大きくなったので、この何年か前にすべて売りましたって言うんです。すべて売りました。
This kind of thing happened at their church, and they had to sell the large property that had been developed by the missionaries.
でも今、小さなものなんだけども、私たちは小さなものなんだけども、それをスタートしましたって言うんですね。スタートしました。
And the Thailand pastor started again with a small property.
今度は私たちが計画をして、私たちがプランニングをして、そしてアメリカやいろんなこの教会にそのプロジェクトを伝えて、こういうプロジェクトをしたいので助けてくださいと言って、そしてお金が送られてきて、小さいんだけどももう一つスタートしました。そういうふうに分かち合ってくれました。
And this Thailand pastor has a group of believers, and he said,this time with a small property, a small start, I and the believers are planning the work, and we're proposing this plan to the churches in America.
そしてですね、私は嬉しいのは、今度は彼らは自分の頭で考えてですね、何ができるか、それを考えて、このスタートできた。これは継続するんですね。継続するんです。
And I was impressed that this Thailand pastor shared this with me, and that he did determine to plan for himself the future of his church, and this church is continuing with that plan.
そして宣教師から学んだ原則をそれを新たに自分たちのものとしてそれをこの適用して新しいプロジェクトが生まれていくんですね。
And so the pastor is able to continue with the skills that he learned from the missionaries, but have these skills to be developed in a plan of their own.
で、私は今日のこの4章の最初の箇所なんですが、実は一人の預言者の、仲間ですね、このエリシャの仲間がもうどうすることもできなくなってしまって、エリシャに助けてくださいとこの語った内容が書かれています。
And so, which verse was that?
Chapter 4 verse 1,
oh, verse 1. Okay. And in chapter 4 verse 1 chapter 4 verse 1 we hear that Elisha one of the prophets came to Elisha and talked about a woman who was in danger of having her sons taken as slaves.
その時にエリシャは何て言ったんですか ?2 節ですね。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようかと問いかけたんです。
And Elisha asked the woman, What can I do to help you?
あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。
And Elisha asked the woman, "What do you have in your house?"
彼女は答えた、ハシタムの家には何もありません。
And she replied, "Nothing at all."
ただ油の壺一つしかありませんって答えたんです。
Nothing but a flask of olive oil.
エリシャの願いは何にもないんだけども、油の壺一つ、神様に、彼の願いは、神様のこの油を、この、増やしてくださって、増やしてくださって、その油をもって、この、預言者の壺が養われるように、これが願いなんですね。
And here, Elisha just told her that、to collect as many empty jars from your friends and neighbors, and this olive oil will multiply, and it will be, you'll be able to feed your sons.
ですから、このエリシャが命じたのは、この空の壺を、器をたくさん持ってきなさい。もうできるだけ持ってきなさい、ということです。
And that's what she did. She did collect all the empty jars.
そして彼らの祈りは、神様、ここに奇跡を起こしてください。この油が尽きないで、彼らの必要がすべて満たされるように、この祈りであり、その奇跡が起こったということなんです。
And Elisha was doing this with a prayer that these jars will be filled as the oil is poured into them. And they'll just continue to be filled.
私はこれを見ながら、あ、そうか。私たちが問題に直面しても、あ、もうダメだって思っても、私たちが持てる何かは残っているんですね。みんな何かは残っているんです。
And I was just impressed by these verses that when we're confronted with big problems, we know that there is something that we have.
最初は何もありませんってみんな思うんです。
And we might think that there is nothing at all at first.
何もないんですよ。でも油の壺の一つしかありません。そう。油の壺があるんですね。
But here in the situation of this woman, she recognized that there was one flask of olive oil.
私はそのタイの先生とお話して、うまくいかなくなって、すべてをこの処分して、しかし彼らはそこで学んだことをもう一度自分たちのサイズで、自分たちのこの力でスタートすることができるんですね。
And then I remember from I remember this the talk I had with a Thailand pastor that when his situation was that he had to sell everything and had to start over he still had the skills and the spirit that the missionaries had shared with him.
タイのこの教会音楽本当にユニークです。彼らはピアノは買えません。ギターも買えないんです。
And the Thailand churches are very unique. They don't buy pianos and they don't buy guitars.
でも、家にですね、竹で作った楽器があるんですね。あ、この楽器を使って神様を礼拝すればいいじゃないか。そこから、教会のワーシップが生まれていくんです。
And, but in Thailand, there's bamboo instruments in the homes, and they use the bamboo instruments to praise the Lord.
あ、何にもないけど、太鼓があるじゃないか。この太鼓を叩きながら、この笛を吹きながら、神様の礼拝が始まるんです。
And part of these instruments are drums and flutes. And they use the drums and flutes to praise the Lord.
そしてそれだけじゃないんです。健康な体があるじゃないか。みんなが立ち上がって、本当に神様を礼拝して、本当に心から神様を褒めたたえるんです。
And of course, many of the people have healthy bodies and are in great health, and so they just stand up and use their bodies to praise the Lord.
で、私は何もないって思うんですが。
And so, there's times that we might think there's nothing at all we have.
でも私たちは何か神様から与えられて、 本当にそれをもって私たちは神様を礼拝しようとするならば、皆さんの人生がそのことを通して変えられていくんです。
But we need to recognize that we have received. We have received some great things from God. And we use those great things in His service.
私もいろいろこう考えさせられるんですね。あ、そうだな。私にはこの考える力があるし、また生み出す力があるし、あ、本当に神様は私にこの素晴らしいこの可能性を与えてくださるな。何もないと思うんですが、振り返って皆さん一人一人そのような可能性を与えられているんですね。
And God has given each of us great possibilities in our heart and great ways of thinking in our minds and great ways of creating things in our lives.
私は最初にこのエリシャの出来事を読むときに、この出来事を読んで本当に嬉しくなるんですね。何もない、いや、そうではない、神様に小さなものでも賜物でも才能でも、私たちは神様と一緒にそれを生かそうと思うならば、神様はこのような奇跡を起こしてくださる、このことに私は感銘を受けるんですね。
And so what I was thinking from this passage is that, that we often think that we have nothing at all. But actually, as we consider God's ways with us, and we know that God's ways is to create in us abilities and create us as a new creation, that we have new things from God, and we can seek these new things together and serve God with them.
神様に仕えようとするものは神様が支えてくださいます。神様に仕えようとするものは神様が支えてくださいます。
And God will support us as we seek to serve Him.
そして2番目に、ここに名前が書いていないシュネムの女性が出てくるんです。私はこの女性を見て本当に嬉しくなるんです。名前も書いていないシュネムの女性です。
And the second story related in chapter 4 is about
chapter 4 verse 8
is a woman of Shunem, a woman that hasn't been named in the story.
このシュネムの女性は裕福な女性であったと書かれています。
But it does mention that she was a wealthy woman.
そして本当にこのエリシャが通るたびに、エリシャさんに何かしてあげたいと彼女は本当に思ったんですね。食事に招きたい、あの人と話したい、そう思ったんです。
And we read that she was really interested in giving something, providing something for Elisha.
8節ですね、この一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通るたびごとにそこに寄って食事をするようになった。本当に彼はこのエリシャにこの何かをしてあげたいと心から願ったんです。彼女はですね、心から願ったんです。
And it was from her heart that she was seeking to provide something for Elisha. So it became Elisha's habit to eat there when he was coming through the town.
9節、女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。
And so in verse 9 she said to her husband, I am sure this man who stops in from time to time is a holy man of God.
ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私のところにおいでになるたびにそこをお使いになれますから。
So let's make a little room for him on the roof and furnish it with a bed, a table, a chair and a lamp. Then he will have a place to stay whenever he comes by.
彼女はですね、一歩進んで、あ、このエリシャの働きを応援したい。彼が一人で祈り、彼が一人で休息し、もう一度そこでリフレッシュをして神様の働きができるように、そのような場所を提供したいと心から願ったんです。
And so it was the heart wish of God, of this woman that she provides a place for this man of God, for Elisha to be refreshed as he was able to rest by himself and pray by himself and relax by himself.
皆さん、そういう人に出会ったら嬉しいですよ。 本当に牧師があることを本当にしよう、教会があることをしよう、本当に神様のためにそのことを応援したいと思う人がたくさん集まったらすごいことが起こりますよ。
And this is the way it should be for believers in the church to support and to cheer on the people that are working for the church.
神様のためにこの支えたい、神様の働きを私も応援したい、無条件に持っているものを神様のために使っていきたい、そういう人が教会にあふれたらすごいことが起こるんですよ。すごいことが起こるんです。
So we know there'll be great things happening as these type of people just increase in the church, just grow in the church, to just offer things unconditionally to the service of the church.
神様に使えるものを応援したい、そういう人たちが教会にいっぱいになったら皆さんすごいことが起こるんですよ。
And so when we see the church grow with a number of believers willing to support the church and cheer on the leaders and workers of the church, great things happen.
ですから神様の働きを応援したい、この女性は思ったわけですね。ですからこのエリシャはですね、この女性から良くされるので、この女性に何かしてあげたいと願ったんです。何かしてあげたい。
So Elisha had this was treated so well by this woman that he wanted to treat her with something too.
このゲハジという自分のしもべに、この自分のですね、しもべに言ったんですね。あの人に何をしたらいいかちょっと調べておいで、調べておいでと言ったんです。
And he asked, he told Elisha told his servant Gehazi to inquire about what this woman needs.
そしたらですね、この女性はこう言うんですね。この女性はこう言うんですね。それは13節。私は私の民の中で幸せに暮らしております。
13節。And so she said, no, she replied, my family takes good care of me.
神様は私を守ってくれているので、本当は何もいらないんです。私はでもあなたのために支えていきたいんですと、彼女は答えるんです。
And so the thought behind here is that she just wants to support Elisha and she's not really worrying about herself.
ゲハジが言うんですね。でもこの人は年も取ってきたし、ご主人も年も取ってきたけど子供がいないんですよとゲハジが言うんです。
But then Gehazi, Elisha's servant, when they spoke again later, Gehazi told him, actually,This woman doesn't have a son, and her husband is already an old man.
エリシャは言うんですね。この女性にですね、来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになる。16節です。
So in verse 16, Elisha said to the woman, next year, at about this time, you'll be holding a son in your arms.
彼女は言った、いいえ、あなた様は神の人よ、この橋ために偽りを言えないでください。そんなことありません。
And so the woman answered, no, my lord, please don't lie to me like that, O man of God.
そんなこと言わない。そんなこと、もう私も年寄りですから、そんなこと起こりません。こう言うんです。
And she was thinking that I'm already old and so don't lie like that.
ところが17節、この女性は身をもってエリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃男の子を産んだ。奇跡が起こるんですね。奇跡が起こるんです。
But in verse 17 we see that a miracle did happen and she did bear a child.
私はここ本当に嬉しいのはですね、本当に無条件に神様の働きをしたいって本当に願っているものに神様は最善の答えを与えてくださるという約束です。
And so we see here an example of God's promise to believers that if we serve Him unconditionally, then He's going to do miracles in our lives.
皆さん、彼女は期待していなかったんです。でも神様が与えてくれたんですね。神様が与えてくれたんです。期待していなかったんです。
And this woman we see didn't expect anything from the man of God, but she received anyway.
私はですね、この歌詞を読みながら、あ、そうだ、私たちは心から 神様の働きに私はこのお使いしたい、そう願っているものを神様、私たちの期待以上の答えを与えてくださる、そのことの約束です。
To treat us in His grace and His favor, far above our expectations and our thoughts.
期待しなかった祝福、皆さん、期待できなかった祝福を神様与えてくださる、素晴らしいじゃないですか。期待できなかった祝福、また期待しなかった祝福を神様与えてくださる、素晴らしいじゃないですか。
And so we know that God has blessing for us. God has blessing that we can't expect or we don't expect.
ところがこの子が大きくなってある日ですね、この借り入れ人と一緒にいる地のところに出て行ったって18節にあるんですが、彼はこの子供少し大きくなった時にこの頭痛に悩まされて、そして亡くなってしまったとあります。私はこのお母さんの悲しみがどんな悲しみだったろうかなと想像します。でもお母さんはですね、名前も書いてないんですよ。でもこのお母さんは決心したんです。あのエリシャのとこに行こう、この問題をあのエリシャのとこに持って行こう、決断をしたんです。
And so we don't know the name of this woman, but we know that she determined to bring this matter to the prophet.
彼女が最初にしたのは、とにかく自分のこのしもべを読んで、急いで準備をして、このエリシャのところに急いで行ったんです。
And so she went quickly to Elisha.
そして彼女は何をしたんですか ?27 節ですね。彼女はですね、彼の足にすがりついたとあります。彼の足にすがりついた。
In verse 27 it says that she caught hold of his feet.
ゲハジはですね、追い払おうとしたとありますね。追い払おうとした。
But then Gehazi began to push her away, it says in the verse.
でも神の人、このエリシャは言ったんですね、そのままにしておきなさい、彼女の心に悩みがあるのだから、主はそれを私に隠され、また私に知らせておられないのだ。
And this is a long verse, so the verse ends with Elisha saying to Gehazi, leave her alone. Something is troubling her deeply. And the Lord has not told me what it is.
彼女は言うんですね。私があなた様に子供を求めたでしょうか？この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか？
And verse 28, the woman starts to speak and says,It was you, my Lord, who said I would have a son, and didn't I tell you not to raise my hopes?
皆さん、私はこの女性の中にですね、名前もない女性が、この神様がこの与えてくださった宝物、神様が解決を与えてくださる、そういう信仰を彼女は持ったんですね。
So here we know this woman has a great gift of faith, and her gift of faith is that she will receive a solution to this problem by taking it to the prophet.
30節、その子の母親は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたを離しませんと言うんです。
And so in verse 30, the woman continues, As surely as the Lord lives and you yourself live, I won't go home unless you go with me.
皆さん、マタイの9章の20節。マタイの9章の20節。
And then you can turn to the book, the Gospel of Matthew, to chapter 14.
9章の20節ですね。
The Gospel of Matthew, chapter 9, from chapter 9 first.
9章の20節を読んでみます。
Verse 20.
すると見よ、12年の間長寿を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることさえできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治ったとあります。
So in Gospel of Matthew chapter 9 starting from verse 20 it reads, A woman who had had a hemorrhage for 12 years came up behind him. She touched the fringe of his robe, for she thought, If I can just touch his robe, I will be healed. Jesus turned around and said to her, Daughter, be encouraged. Your faith has made you well.
皆さん、この女性の信仰わかりますか？もう、この病気で苦しんで苦しんで苦しんで、でもイエス様に幸いさえすれば治ると彼女は信じたんです。
And so this, the faith of this woman should also be impressed upon our hearts. That even though she was suffering for these years, she knew she was believing and knew that if she just touched Jesus, she would be healed.
この第二列王の四章に出ているこの女性も、期待しなかった祝福を神様からいただいた。そして、今子供が亡くなったけども、このエリシャにこのことを願っていくならば、必ず神様は解決を与えてくださる、その信仰なんです。
And so, in the story of the woman in 1 Kings chapter 4, we hear of this, the woman in with Elisha, that first she received blessing, which she had not expected, but then she had the faith when the problem came in this blessing, she had the faith that God had the solution for that problem.
私は本当にこの歌詞を読みながら、いろんなことを考えさせられますね。いろんなことを考えさせられます。
And in reading 2 Kings chapter 4, there's so many things come to our mind.
私はこの歌詞を読みながらとっても嬉しくなるんですね。ああ、そうだ、私たちはこの神様に対する信仰を持っていくときに、神様はその信仰に応えてくださる。その約束がここに書かれています。
And this reading this chapter, reading these verses, we just have joy well up in our hearts.Because we see how much God is dealing with His believers in grace and favor.
第二列王の四章ですが、第二列王の四章ですが、この名前も書かれていないシェネムの裕福な女性、期待しなかった、本当に神様からのこの贈り物をいただいて、でも本当に今度は信仰を持ってそれをもう一度自分のものに取り戻していくんですね。
And that was same story, right? Okay. And so in 2 Kings chapter 4, we see that this woman received a blessing which she didn't expect, but also she had the faith to know that God will if she loses something in this blessing, that God will return it to her.
今日は、実はですね、吉岡教会、私たちのグループに吉岡教会があります。吉岡教会ですね、実は今日はあの吉岡教会が閉鎖される日、その最後の礼拝になります。
吉岡教会 and one of the incidents happening in our group ofFellowship of churches is that we've heard that the Yoshino 教会 has its last service today.
まあ理由はいろいろあるんでしょうね。でも皆さん本当に悲しいですね。宣教師がこの作り上げた教会が維持できなくなって今日その扉を止めるんですね。本当に悲しいですね。
And so this was a very sad story that we've heard from our group of churches. That one of the churches, but because of a number of reasons, is going to close their doors today.
でも神様は信仰を持った人たちが何人か残って、もう一度その信仰を回復していったら、また 神様は新たな働きをしてくれますね。そういう願いを神様の前にしたいと思うんです。
But so as we hear this sad story from one of our churches, that we need to come before God and know that as there's people of faith remaining in that situation, that God will honor the faith of those people remaining and will start a new work.
本当に神様に仕えようとその信者さんたちが思っていたら、神様はまた回復を与えてくれます。
And so as those who are believers are determined to serve God, God will honor that faith.
また神様の働きを心から応援したいと思う信者さんがそこに起こされたら、教会は回復していきます。
And so as believers join these believers remaining who want to and who are desiring from the heart to support a work of God, then this work will grow.
私たちの神様は無限の神様ですと信じる者が起こされたら、神様の奇跡が起こります。
And so as believers join together who know and believe that God is our God is unlimited and powerful,Then their faith will be honored.
お祈りをします。本当に私はこのエリシャのこの奇跡を通して感動を覚えます。
Our wonderful Father in heaven, we do as we consider this story from Elisha's ministry, our hearts are so impressed by so many things.
本当に私たちは何もありませんと時には思いますけど、油の壺一つだけ残っているんです。
And we might think that we have nothing at all in certain situations, but this story tells us that we have one vessel of oil left.
神様は本当にそれを用いて奇跡をすることができます。
And this vessel of oil we have is what God will use.
また心を込めて神様にお仕えしたい、神様のために使いたい、本当にそう願っているものに、神様は素晴らしいこの約束を与えてくださいます。
And so this is a wonderful promise that we have straight from God, that as we set our faith on serving Him, then God will bless that faith.
神様、私たちに期待できなかったような神様の祝福を私たちはいただきます。ありがとうございます。
And we just want to thank you, God, as the one who gives us so much unexpected, wonderful blessings.
それは私たちの心が本当に神様にもっともっとお仕えしたい、神様を愛したい、そういう願いを持っているからです。
And we just want to grow in faith to love you more and to serve you more.
イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen.